放送ポッドキャスト QR。
石毛さんがそれほどまで監督をやりたい方だとは正直思いませんでした。となったら将来はやっぱり戻ってきていただきたいなというのがファンを代表しての声をちょっと申し上げさせていただきますけど、こればっかりやっぱりお話がないとってい
うことですね。そうですね、でもまあ、僕らの後輩はどんどんどんどん育ってきますし、毎年ね、現役引退をする選手がたくさんいるんで、
はい、
まあ、後釜はたくさんいるんでね、まあ、球団も、ファンの方々も、そういった、決定においては、まあ、認めてあげて、まあ、支えていただきたいなと思いますけどね。
うん、今のライオンズ、もう、頑張っています。ただ、結果として伴わない状況なんです。うん、ご覧になっていて、OB として、どのようなことをお感じになるでしょうか。
そうですね。まあ、頑張ることは他の5球団も頑張ってるということなんで、はい、うん、まあ、だったらもっともっと頑張れって言いたくはなりますけどね。うん。うん、で、僕は確かにその、6球団全部が優勝を狙ってるわけですから、そら、ゲームのちょっとしたもので負けることもあるかもわかりません。また負ける年になるかもわかりません。
はい、
でもそれはそれしゃあないなと思ってます。うんうん、だけど、その野球界の OB として、まあ、ライオンズ OB の含めてですね、いっぱい世論が、世論が、やっぱり何を求めてるかっていうことを考えていきますと、
はい、
やっぱり今年は斉藤佑樹でフィーバーしてスタートしたプロ野球界でした。
はいはい、
で、その斉藤佑樹がなぜあれだけファンから支持されるのかな、っていうことを考えていきますと、まあ、ゴルフ界でというと、石川遼君、はい、あるいは宮里藍ちゃんもそうなんですが、この、アスリートの評価の中に、真にタイトルがあると思うんですね。
はい。
で、なかなかこの、真が一番来てますけど、なかなか真の部分は、人間性は、若い自分はなかなか確立できないんですね。元来やっぱり技術があって、体力があったりして、数字を残して、自らがヒーローとかスターになって、その地位を獲得して、それで、その方々がいろんなステージで用意されて、頭を打ったり、胃の中の蛙を知ったりして、人間的に目覚めていって、人間が成長していく。まあ、野球界で言うと、まあ、34、5か、その辺かなと思ってるんですが、
はい、
でも、その斉藤君は若くして、まあ、この3人に共通項が、やっぱり明るく爽やかで礼儀正しいというものがありますよね。
はい、
それが一般大衆の方がアスリートに求めているならば、スポーツ界は、その需要に応えるべきだと思ってるんですよ。それで答えてそういう人間を多く配すれば、その業界は僕は繁栄すると思うんですね。
はい。
で、なおかつそれがいろんなその経済波及効果を生んだり、あるいは教育に関しても、僕は影響を与えてくれるものと信じてますんで、どうかそういったものも十二分に、理解していただいて、常日頃の言動を振る舞ってもらいたいな、っていうところですね。また逆にそうしていかないと、まあ、こう、見捨てられてしまうっていう、そう、お母さんもあるのかなっていう気がするんですね。
はい、
まあ、球団経営の中で一番のやっぱり収入源は入場料収入ですから、
うん。
そういう面では、やっぱり生であの選手のプレーを見てみたいよなという、うん。そういった魅力を持った、憧れるような、選手は多く、まあ、出てきていただきたいなというところですね。
はい、今のライオンズだったら、
はい、
誰が一番近いですか？もしくはもうすでになってますか？
いや、僕はあんまりそのグラウンドに行ってね、画面を通してたまに見ますけど、まあ、印象的には、まあ、中島であり、あるいは片岡選手であり、栗山選手でありという、そういった、同じような世代の人間が意識してやっていただければいいなと思いますが、今現在、キャプテンが中島選手ですよね。
はい、
だからまあ、そういう肩書きをいただいてあるならば、照れずにですね、その肩書きを意識して、
はい、
まあ、肩書きは人を作るわけじゃないでしょうけど、はい、まあ、いろんな勉強もしていただいて、いろんな方々の耳に、声に耳を傾けていただいて、うん。なんかそういった野球人の成長のみならず、まあ、一般の社会人としての成長もしていけば、また、そこにキャプテンとしての重みが、うん、出てきて、その振る舞いが、チームに及ぼす影響になって、大きな力を生む、ものになるのかなって気がしますけどね。
わかりました、
うん。
石毛さんはそういったようなことを、例えば、石毛さんが主催していらっしゃる野球塾、そして母校駒澤大学でも教えていらっしゃるんですか？
そうですね。特に野球塾の子供たちにおいては、返事と挨拶は大きな声でしろと。
はい、
で、これはですね、 まあ、子供の若年層の自殺も多いようでございますが、うん、結構こう、勝手に被害妄想になってですね、はい、いじけてる、傷つくっていうのは僕は多いと思うんですね。それは多分、陰声だったり、挨拶だったり思うんですよ。
はい、
だ野球場に入ってくる、失礼します、こんちゃ大きな声で挨拶すれば、最初から来てる人間が、おこんちゃって条件反射に挨拶を返されるんですね。そうすると、あ、みんな俺ちゃんと注目してくれるな、俺は一人じゃねえなっていう安心感があるんですが、
はい、
黙って入ってきて、そこで隅でストレッチやってると、なんだよ、みんな俺無視かや、うん。俺は嫌われてんのかや、面白くねえなって。お前勝手に被害妄想ものだろって。それはいかんよなって。たった一言の挨拶で人生が大きく変わるんだと。で、野球は掛け声とか声を使うんだと。だから大きな声で常日頃から挨拶と返事はしようっていうところがまず一つと、あと、人の話は目で聞けって話をしてるんですね。
はい。
で、まあ普通、話は耳で聞くんですが、耳で聞いてると体幹がうろうろするんですよ。だからそのじっとして人の話は聞いていられない今の子供の特性にありますんで、目を見て聞けば体幹が止まります。ということは軸が止まります。
軸が止まる。
軸が止まったらそこを軸にして、いろんな重心移動や回転もできるんで、これ技術にも繋がってくるんですよ。
本当ですね。
技術の習得の上でも大事な一つの要素なんですね。
はい。
で、もう一つ、親であろうが、先生であろうが、我々みたいな塾の講師であろうが、君たちの先人は偉いんだと、うん、先輩は偉いんだぞと、うん、舐めたような口の利き方するなと、舐めたような態度は取るなと、うん、先人に対しての礼儀なんだから、人の話は黙って、立ち止まってちゃんと姿勢を正して聞きなさいっていう、そういう意味を込めて二つをこうモットーにして教えてはいるんですが、
なるほど。
もう一つ大事なところなんです。一分間スピーチやらしてるんですよ。
広岡監督からやらされていたことを石毛野球塾でお子さん方に今石毛さんがやらしている、
はい、そうなんです、テーマは何でもいいと、うん、だからその最初はねシドルモドルで10秒15秒で終わる子供はうちにいた4年生が中学3年生を卒業していくんですけど、はい、最後5分間スピーチは出てきましたからね
1分でいいのに、5分になっち
ゃう、親御さんはそれを見ててまあ野球は多少うまくなったんだろうけどそれよりも人間的にこうやって成長してくれたと、いつも人前で文字出した子供がね、ちゃんと2分3分話すのが出てったと。うん、でこれはまあやっぱりこう自己主張、自己アピールしましょうと。自分を知ってもらいましょうという、そこからコミュニケーション始まるようなって。まず自分を語らないで人から理解してもらえねえだろうと。自分を知ってもらおうという意味合いも含めてやってるんですけどね。
そうですか。やはり歴史は繰り返されますね。
そうですね。
はい。間違いなくいい影響をさん方にももたらしているということがよくわかりました。最後に、文化放送ライオンズライター30周年を迎えました。
はい。
長らく聞いてくださっているリスナーの皆様、そして最近聞き始めた方々へ、石毛博道さんから何かメッセージをいただければと思います。よろしくお願いします。
はい。そうですね、僕らがライオンズにいる間から、この、はっきり言って、ライオンズビーキという形で、そんなに歌い文句していいのって、ほら、このリスナーからなんか文句が出ないのって心配してきたんですが、でも、そう言ってきて30年、おかげさまでたくさんのライオンズファンが出てまいりました。で、地方を案内しますと、昔はライオンズナイターが楽しくてねって、うん、ライオンズナイターよう聞いてたよっていう、そういったコメントもよく聞かされます。それは本当にもう文化放送の僕は功績だなと思ってまして、文化放送さんのおかげで、たくさんの野球選手、特にライオンズファンの、ライオンズの選手の方々の名前がやっぱりこう広まっていったということでは、すごい我々現役の現場の人間から言わせていただければ、大変ありがたい媒体だったなというところで、まず御礼申し上げます。で、まあ、その中で、パシフィックの人間が、セリングと同じような人気も出てきたということは、このはっきり言ってライオンズナイターが僕は柱だと思ってますんで、どうか今後も末永く応援していただきたいなというところでございます。で、まあ、ライオンズファンの方々、いろんなラジオあるかもわかりませんが、文化放送もこの浜松町に越してきまして、新しいビルになりまして、大変、いい環境になります。東京に出てきた際には、ぜひともこの浜松町におってですね、文化放送を見てもらいたいなと。
その挨拶何なんですか？よくわかんないですよ、その。
いや、それよりも、まあ、ね、ライオンズの情報はもう文化放送と、うん、これしかないんで、ずっと、親しんで、聞いてみてほしいと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。我々も背中を押されて31年目に向かっていければと思います。、はい、ゲストは西武ライオンズ元祖ミスターレオ、いつかは戻ってきてください。石毛博光さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。